宇部と
マサルの世界の歩き方。
世界の歩き方番組パーソナリティの宇部と
マサルです。この番組は世界一周とロングトレイルの旅をしてきた宇部とマサルが日常の気づきや旅から得たこと、学んだこと、旅のエピソードを踏まえてお話しする番組でございます。本日9月30日土曜日、9月最終日です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
いい、告知からいきますか。
はい、
はい、カレンダー大作戦前回と同様です。2024年の世界の歩き方のカレンダーを、また作りますので、そちらの、写真の募集を開始しております。今回の写真募集の内容はですね、前回はロングトレイルに縛った募集だったんですけど、まあ僕も世界一周、はい、ゆうちゃんも世界一周ロングトレイルやってきたので、まあロングトレイルに限らず、まあ、海外どっか旅したよっていう写真でも結構ですので、ロングトレイルと旅の写真を募集しております。
はいはい、
はい、受付の期日が10月の15日までですね。あと残り半月ですかね。
うん、
はい。で、募集の要項はですね、お一人様3枚までの応募が可能です。で、簡単な説明を添えていただければありがたいです。で、写真の企画なんですけども、はい、カレンダーが横長の、写真を使うような形になってますので、横長の写真でお願いいたします。で、今年2023年のものに限らずですね、過去、まあ、海外旅行、海外旅行ったよとか、こういうトレイルあれできたよみたいなのがあったら、過去のものでも結構ですので、はい、どしどしご応募いただければと思います。で、採用された方には出来上がったカレンダーをプレゼントいたします。
これはあれですよね、国内外写真は関係ない、ね、
もちろんどちらでも大丈夫ですよ。はい、はい。で、販売先ですけども、ペグ商店での販売となっております。はい、僕のインスタグラムのアカウントから、リンク飛んでいただければペグ商店入れますので、そちらに世界の歩き方カレンダー2024みたいなのがあると思います。そちらから購入いただくような形となっております。
はい、
はい。で、価格はですね、去年は2023年だったので2023円という形取ってたんですけど、ちょっと今回から、価格改定といいますか、ちょっと値上げをさせていただきます。
はいはい、
はい。お値段が、送料税込みで3000円ポッキリとなっております。
はい。
で、値上げの理由ですけども、いろいろ物が高くなってきてるのもあったりとか。
そうね。
はい。で、あとペグ商店、いろいろしっかりと読み込んでいただいている方はご理解いただけてると思うんですけど、まあ、ペグ商店で僕が所属している、就労支援、まあ、障害者と言われる方たちの就労支援の事業の一環でネットショップ、オンラインショップを、運営してるんですけど、まあ、ここで販売されるものの、まあ、梱包作業とか発送作業を、まあ、そういう方たちと一緒に、梱包発送して、まあ、仕事を働いて手伝ってもらうというか、というような形をとっておりますので、まあ、その方たちの、まあ、まあ、なんていうんですかね、バイト代じゃないんですけど、まあ、そういうところに生かされるような、形を取りたいなと思ってますので、そこに少し値段が上がっているという部分がございます。
はいはい
はい。そして、まあ、あともう一つ言うと、まあ、世界の歩き方のポッドキャストを、毎週土曜日ですね、配信して、もうかれこれ何年だ、3年半、
もう 3年目じゃない、
4年目になるんじゃない、3年目か、2年半。
はいはい。
うん、うん、まあ、なんだかんだいろいろ個人配信があったりしてきましたけど、なんだかんだですね、今総再生回数が42万回を超えているんですよ。
おお。
はい。
おお。
で、まあ、
すごいですね、
各エピソードのね、もちろん初めの頃たくさん聞いていただいたりとかするんですけど、まあ、平均して、まあ、600、700回ぐらいの再生をしている形になってるんですね。なので皆さん本当に聞いていただいてありがとうございますなんですけど、
はいはい、ま
あ、なんか、値上がりの理由でそういう就労支援っていうこともあるんですけど、まあ、なんか世界の言い方、まあ、応援してくださいってわけじゃないんですけど、まあ、ちょっと年会費的な感覚で値上がりを受けて、うん、受け止めていただければありがたいですね。
そうですね、
はい、
カレンダーで3000円って、まあ、買わない値段だ
と、ね、高いよね、
うん
うん、
そこら辺の意味合いをそういうふうに持っていただけたら、
うん
うんうん、 いいのかなみたいなところで、
そうね、
はい、説明してもらっておりますけど、
はい、はい、よろしくお願いします。でこちらはね、あの南部限定とかじゃないので、ある程度で締め切りして、そこから発注かけていくので、まあ、あの予約いただいた方漏れなく全員にお届けできますので、ぜひページ覗いてみてください。
はい、
はい、カレンダーは以上です。
はい、それからですね、あの世界の歩き方のオフ会、12月9日10日の、こともですね、
はい、
引き続き募集しておりますので、
はい、
上まで DM お願いします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
はい、ではでは今回の本編なんですけど、
はいはい、
まあ、待ってました最近同様会です。
あの月に一度の最近同様会です、
ね、完全なるオフトークですね。
先週も最近同様会でした、ね、今日同様会だな、
今日同様会やな、
今日昨日、はいはい、
そうですね。ただまあ、うん、配信が9月の30日なんですけど、前回9月20日の配信日は違うんですけど、収録日の同じなんで
同じテンションかもしれない
、かもしれない。まあ収録してるのが本日9月19日ですので、まあ10日ぐらい前の話にはなるんですけども、うん、まあいろいろ話していきましょう。
そうですね、
はい、では世界の方スタートです。はいはい、本編ですが、最近同様会ですよ。
最近どうですか。
最近ねちょっと僕物を買ったんですよね。
うん、
あんまり物を買わないんですけど、まず一つはね、あの Bluetooth のヘッドホンですね。
ヘッドホン、
イヤホンじゃなくて、うん、
それは何か理由があるんですか。
なんかイヤホン、 Bluetooth のイヤホン使ってたんやけど、
うん、
あれがなくなっちゃったよね、結構前に。
あ、なくなる。
そうなくなるのよね。僕 Bluetooth のイヤホン2代目かな3代目かな、うん、でなんか1代目は片方がなくなるとか、はいはい、あの充電のさケースあるやん、
はいはい、
あれ開けたら片方ないやんみたいなことが起こって、
ある
あるでしょ、ね、そうで、うわーって思ったら、ちょっとこう思い出もちょっとなくなってくるやん、片方だけかってさ、うん、そしたらある日見たら、うわ両方ないってなったんよね。結構前やけどね、
うん、
でまあそっから、まあ、2代目3代目となって、なんか聞こえなくなっちゃったりとか、で前回3代目のやつが多分どっか行った時に誰かの車の中にどっか落ちちゃったんかなとか、
うん、
なんかそんなんで一旦有線の普通のどこでもって、そんなイヤホンが家にあったから、それを使ってたんよずっと。やっぱ有線ってこうね、チャリンコ乗って職場までペグまで行く時とかに聞いたりすると、なんかいろいろこう鬱陶しかったりするんよね。
はいはいはい。
で僕使ってるの iPhone12 なんよね、
うん、
で普通のイヤホンってさ、イヤホンジャックやん、
うん、
でそっからなんかあの変換器をつけなあかんやんか。
はいはい。
その、うん、充電のなんていうん、これなんていうんですか、 C タイプじゃなくて、
USB、
なんやったかな。なんかあるやん、iPhone 充電のやつ、ね、そうそう、それに変換せなあかんやん、
うん、
ってなったら、こういう iPhone を使って収録するときにイヤホン差しながら収録したら充電できひんやんか。
はいはい。
でまあもういよいよ Bluetooth のイヤホンまた買わななと思って、この前時間たまたまあったか電気屋行って、うん、したらまあいろんなイヤホンがねずらっと並んでるわけですよ。
ああ、
うん、
はいはい。
でなんかまあヘッドホンコーナーもあって、ヘッドホンの Bluetooth もまああるかと思って、
うん、
で僕ねこの、Bluetooth イヤホンを使う前って結構ヘッドホン好きやったよね。
うん、
うん、なんかそんなん思い出して、なんかまあ手頃な価格で、あなんかかっこいいなってなっちゃったから、それを買って今それをつけながらの収録です。
お値段おいくらですか。
まあ6000円とかやったかな。
ああ、
うん、そうそうそう。でもう一個ね、買ったものがあるんやけど、
はい、
そのヘッドホン買いに行くのはまあなんかいいのあったらいいなぐらいやったんやけど、一番の目的はね、うん、あのマイク買ったんですよね。
マイク？
マイク。
マイク？
文句って
文句すげえすげえ時代だなとか
そうマイクがもうこの、まあ、いい子持ってたんやけどそれがね、まあ、結構安物を買ってしまったのかなんか分からへんけど、うん、なんか収録したらプツプツなんかね音が入ってて、
うん、
でまあもしかしたらパソコンがね古いんかなとか思ったりするんやけど、うん、ちょっとなんなら iPhone とか MacBook のマイク内蔵なマイクの方がなんか音ええやんってなってもて、
うん、
でそれでもうかれこれ何ヶ月もそのマイクを使ってなかったよね、
うん、
でまあやっぱり安かろう悪かろうじゃないけどなんか、まあ、安物を買っちゃったんかなとか思いながらマイクあった方が雰囲気出るなって思ってたんよ。
はいはい。
でこの前あのハイカーウェーブっていう手ぬぐいを藍染直くんと一緒に作って皆さんに購入いただいたんですけど、まあそれで一応黒字で終われることになったよね。そんなに莫大な利益が出たわけじゃないけど、まあそれを、まあ、自分のね生活費に回したりとか、まあ何に使ってもいいとは思うんやけど、なんかそういうポッドキャスト聞いてくれた方にこう還元できるものって何かなと思ったよね。
はいはい。
そしたら、まあ、MacBook を買い替えるには足りない額やったから、
はい、
うん、もう結構もう10年ぐらい使ってるから MacBook もやばいんやけど、まあ、それはちょっと一旦
旅してた時ですか。
ね、そう世界オーストラリア行ってる時に1回2本帰って買ったから2014年、もっとやね、もっとやな、
10年選手だ。
そう10年選手ぐらいない。ようまだ頑張ってくれてるなと思うんやけど、うん、まあ、そこもそのうち買い替えななってちょっと思いつつ、ただ額が額やから思った以上にしたからね、値上がりもしてるし、
うん、
でなんかそういうリスナーさんに返せるものでなんかそういうお金をかけていいものって何かなと思ったらマイクじゃんと思って、うん、
おー、
うん、でまあ1万8000円ぐらいのマイクですね。そう大事に使っていこうと思ってね。
おー、うん、いい買い物ですね。
そうでこの前地図にない道で自分で収録してみたんよ、
うん、
で、まあ、いい音出てるでしょみたいな感じの空気で喋ってたんやけど、うん、USB 接続なのね、このパソコンに MacBook に、
はいはい、
でなんか再生してもなんかこういまいち音が良くなってる感がなかったんよ、
うん、
あんだけお金かけて買ったのにと思ってさで、いやなんだよ、もしかしてもう MacBook が弱すおなんていう古すぎて
才能についていけない
みたいな、そっちの問題なんかなとか思ってたんよね。で、まあ、今日そのマイク使ってまた撮ってんねんけど、よう見たらあの入力が本体内蔵スピーカーのままやったから、うん、USB のやつじゃなかった、
ね、
だからあの、まあ、言ったらその切り替えを忘れてたんよ、うん、今回はそれ切り替えて収録してるからおそらくいい声になってるはずです。
おー、いいっすね。
そう、そんな買い物をね最近したよね。最近どういうような回ですね。
最近お買い物にどうですか、
うん、まあ、
買い物するとテンションどうですか、うん、上がります。
いや新しいものがめなんてそういうのってあんまないからさ、新しく買ったみたいなさ、うん、やっぱちょっとテンション上がるね。
あ、そうよね。
うん、うん、なんかとりあえず買うように、例えばこの今まで使ってた有線のイヤホンがなんかこう聞こえんくなったからとりあえずもう安いのでいいからとかって買っちゃう1980円のイヤホンとかやったらあんまりテンション上がらへんけど、ちょっとちゃんとお金払って買ったっていうものは久しぶりやったから、こう家帰ってマイク見るためにお前いけるなって感じになってるよね。
ありますよね。でも僕もこの間、ララポート行ったんですよ。
ララポート、
はい、デパートですよね、うん、彼女と行ったんですけど、
うん、
まあ服なんかそんな買わないじゃないですか、
うん、うん、そうね。
でもなんかそのちょっとデニムの生地のズボンとかなんかそういうことって普段もしてこなかったから、
うん、
なんかでもそういうおしゃれ着じゃないですけどなんか買うっていうこともしたら、うん、やっぱなんか普段と違う感覚になりますよね、うん。
のなんか中学生の子が彼女できておしゃれに目覚めたみたいな。
そうそうそうそう。
なってない。
おしゃれだよね。だからなんかまあ よそ行きの服装とかってそんな関心なん か, か, なんか自分のためにとかっていうよりも
分かる分かる、
なんかまあ世間体じゃないですけど、なんか最低限の服装にしないといけないかなっていう風に買ってたのが、なんかちょっとテンション上がるようなお買い物っていうのは、なんか久しくしてなかったなとかって、まあ、必要だから買うとかだったんですよね、パソコンとかマイクとか
は。はいはいはい、そうね、
それってあれじゃん、贅沢品っていうか、なんていうのかな、装飾品なわけじゃないですか、なくても、そういうものお金もいいなって、使い方、
そうね、
たくさんは絶対いらないなと思うけど、
あ、服で言うとってことね、なんか僕結構営業、ペグ営業するときって一応襟付きの柄シャツってなんか勝手に決めてんのよ、でなんかやっぱりその柄シャツ何種類か持ってないけど、だんだんこうルーティン化してくるやん、その時なんか、まあ、常にふわっといい柄シャツあればいいなっていうアンテナを張ってるのね、それでこう、あ、これいいやんっていうのに出会えた時は結構テンションあるよね、それ着て営業してる自分が。なんか別にこうみんなは、まあ、また今日も柄シャツ着てるなぐらいでしか思ってへん
けど、個人的なね、
そう、僕の中では新しいの着てるんやでって思いながらさ、
確かに、そういう
な、最近はあんまりこうビビッとくる柄シャツには出会ってないけど、
その感覚が全然なかったから、
うん、
でもやっぱそういうなんか、なんだろうな、思考回路的に新しいことを入れないとなんか楽じゃないですか、刺激がない、俺はなんかそう感じちゃうんですよ、新しい刺激がある人生の方がいいとかってなんか疲れるとかになっちゃうんですよね、
なるほどね、安定の方が楽というか、
ルーティンを崩したくないとか、
うん、
同じ服着てたいとかってなっちゃうんですよ、
うんうんうん
う
ん、
でもそういう刺激を入れることで、確かにその若々しくいるっていう人はそっちの方が、大事なのかなとかって、
そうね、やっぱまあファッション好きな人とか、まあ言うたら宮下さんとかね、ファッション業界にいてはったから、まあ、やっぱこうそういう服を着たら自分が上がったりするんやろうし、そういうのを提案してね、お客さんにこんな服どうみたいなやって、それ着てこうちょっと笑顔になれてる瞬間を見れたりすると、やっぱね、そのたかが服と思ってしまってたタイミングもあるけど、まあ、その服一枚でもね、一日がこうちょっと輝いて見えるかもしれないわけや、僕があのあの有線のイヤホンをつけてチャリンコ乗ってる時と、ヘッドホンつけて Bluetooth のこうストレスフリーな感じでいてるチャリンコの時間はね、格別
です。そうなんですか。なんだろうな、お買い物の話し、ちょっと深掘りします。
お買い物の話な、まあ、最近そんななんか買ったわけじゃないけど、まあ、アメリカ帰アリゾナ帰ってきてから、なんか向こうですごい、あ、これかずっと前も買いたいと思ったなってものを買ってみたのが中華鍋ね。
あ、買ったんだ結局。
買った、中華鍋買った。で、なんかあれってこう、なんていうの、中華鍋って鉄鍋やんなのね。だからまあ重たかったりすんねんけど、なんかいろいろこうお手入れをしてあげなきゃいけないね。
使った後に空炊きしたりとか。
そう、空炊きして、で、あの洗う時もその洗剤を使って洗っちゃダメなんよ。だからまあ金たわしとかでその汚れを落として、で、まあ言ったらぬるぬるの状態よね、油がまだ残ってるから、で、それで空炊きして水分飛ばして油をまたこうコーティングするのよ、で、それでこうどんどん育てていくみたいなことを言ってたから。
シーズニングみたいなこと
でし
たっけ。ダッチオーブンと一緒っすよね。
そう、そうね、そんなんをこうやってる時になんかちょっとこう育ってきたかなみたいな思ったりするよね。やっぱ初めよりこう焦げ付きがなかったりとか、なんかこうだんだんこういいテカリ具合になってきたりするのを楽しんでる日々ですよ。
なんか長く使ってて、これ良かったなっていうのもあります、
長く使っててこれ良かったな、長く使ってて、
ずっとなんだかんだこれ使ってるなみたいな。
ああ、それで言ったらまあ山道具になっちゃうけど、あれやね、コッヘルやね。
お
ー、もうモンベルのコッヘルも日本一周の時に買ったやつ今でも使ってて、でまあ言うてそんな軽いもんでもないしちっちゃいもんでもないけど、まあもちろん今までたくさんの料理をしてきたり、なんか焚き火にかけたりとかしてるから、まあもう味しか出てないんやけど、でそっからまあ UL みたいなことを知り始めて、そういう軽い、あのコヘルとかそういう山で使うような食器類みたいなのを一回買ったことがあんねんけど、やっぱこうもう 7,8,9 年ぐらいずっとそれでいてるからさ、もう収まりがいいんよ、もう自分のこれを入れてここにはめてっていうのが決まっちゃってるから、サイズ変えることによってなんかそれ入らへん分どこに入れたらいいかなとかで結局全然使わんくて、でベンさんにあげたの。でももう今でも使ってるもんな。すごいね、10年間、まあ、何回使ったか分からへんけどかなりの日数使ってるわけやん、それでも穴さえ開かなかったら一生使えんねんなと思ったりする。
まあそうね、まあ秋が来ず、
まあボコボコなってきてるけどまだまだ全然使えるし、なんかある？
あ、でもスノーピークの焚き火台はずっと、まあ、ずっと使ってるわけじゃないけど、なんか、社会人1年目の時のなんか、まあ、初のボーナスか給料日か分かんないけど、それで買った記憶があるんですよね。なんかスノーピークって、なんか一生ものみたいな感じのニュアンスの、まあ、コピーセールス、コピーライティングなのか知らないですけど、歌い文句があって、まあ、でなんかそれを真に受けて買ったんですけど、でも買ってよかったなと思いますよね。
あ、いつもあれやんね、焚き火、
バーベキュー、
バーベキューとかするときに使ったやつやんね。
ああいうのが結構嬉しいですよね。あ、もずっとなんかなんだろう、な、飽きることなく使えてることにも嬉しいし、ああいう買い物ができると嬉しいですよね。
そうね、確かにな。
で逆、
まあ、あとはテントとかね、もうずっと使ってるのも同じやつ。
なるほど、
もうチャックとかも僕しか多分知られへんぐらい。
コツがね。
かなりな頑固者。育ちすぎた。
なんか買ったけど全然使わないものとかってパッと出てきますか？
うわー、ありそう。ありそう。何やろな。ありそうやな。買ったけど使わなかったもんな。ああ、もうそれこそ。あれよ、もうこの前アリゾナ行くときにさ、
あ、マイクか、
ピンマイクね、ピンマイクみたいなやつ、 Bluetooth のやつね、あれはもう、まあ、めちゃめちゃ高かったわけじゃないけど、結局初め使っててその Bluetooth 接続やから携帯とそのマイクの距離によってなんか途切れたりとかで、結局風の音とか入っちゃうし、でまあ軽いちっちゃいもんやから、もうなんかもうどっかのポケットねじ込んで使わずに、その風が入りそうな時は手ぬぐい巻いて風をカバーして喋ったら、意外と全然風の音入らへんかったから使わなくなったね。
いや、なんかギャップあるよね。なんか自分がこれ使ったらこうなるだろうって。
そうそうそうそうそう。そうね、ギャップね、逆のギャップね、そのギャップいらんのよみたいなね。
なんか今自分の部屋見ててさ、マサルがうち来た時もあったかもしれないですけど、あの鼻うがいの
やつ
も買ったんですよ。それこそバナナムーンで刺激されて、俺も鼻うがいしたくなったんですよね。あの鼻を洗浄するくだりがあったと思うんですけど、
あとね、
あ、でも鼻すっきりさせたいなとか、目の眼球を洗うのもやってたんですよ最近。
へえ。
なんか結構、まあ、農薬とか使ったりするときになんかケアしたいなとかって思ってて、そういうのはまあ習慣づいてやれてるようになったんですけど、鼻うがいが習慣化できたらいいなと思って買ったけど、結構やっぱ億劫じゃん。
そうね、なんかきつそう。やったことないけど、
一回やったらこんな感じかって、なるんだろうけど、まだ箱のまんま置いてあるもん。これを使ったらこうなるっていう未来を頭の中で想像するけど、 めんどくさいが勝った時、うん、
期待しすぎ期待しすぎんねんな、
うん、いやそういうのありますよね。
あるよな、お買い物しようね二人の、うん、となんかあるかな最近。最近ね、そうね、ちょっと本をさ何個か読み進めれてないのがいくつか溜まっちゃってるのをどうしようってな
って。おー、あ、でも俺も
この前の、うん、そうやんな、なんか、ブッダの漫画あるやん、
はいはいはい、
手塚治虫のあれをアリゾナの時になんか読みたいなっていうのを思って、なんかそんな話を多分したんよね、うん、ラジオで。で帰ったらペグのお客さんが前巻あるし読んでないんで貸しましょうかっつって貸してくれたよね、うん、でその時はうわ来たと思ってうわ読んでたんやけど、全部で12巻かな、うん、なんやけど11巻のちょっとで止まってんね。ええやろなんでって感じやんでそれをもう読み切って返さな返さなと思って、なんかちょっと読む期間がなんかで家にいなくて空いちゃったんや、はいはい、でやっぱその半月とか空いたらその前のストーリーを思い出して読みたいなって思うからさ、うん、じゃもうちょっと戻らなあかんっていうのが多分頭の片隅にあって、うん、ちょっと時間的に今そこ戻ってる暇ないからまた今度読もうがずっと続いてる。うん、それをなんとかしたい。
いやー、まあ、読むしかないですよね
間違いないうん、間違いない。だってアリゾナ帰ってきてすぐ借りてもう5ヶ月ぐらい経つからね。
あ、そう、
4ヶ月か、
あっちゅうますね。
あっちゅう前ね、
うん、言うてる間に10月ですもんね。
そうやね、10月ね。10月はもうあれやね、やっぱたやすくんと一緒に宮崎歩きに行けるから、
うん、
うん、なんかその今までねその PR として仕事で歩かしてもらったのって天富トレイルだけで3泊4日レオ君と行ったことしかないから、
うん、
まあ300何十キロかな、宮崎の大分の県境から鹿児島の県境まで一応3週間ぐらい時間取って歩くのね、うんうん、でまあ言ってたやすくんとも何度も会ってるけど一緒にちゃんと山行ったこと多分そんななくて、うん、数えるぐらいで、うん、でまあ言ってその2人きりじゃないし他にも 何人もいる中で一緒だったりするから、うん、なんか2人きりでゆっくり話しながら歩けるの楽しみやなと思いつつ、まあゲストに出てきてくれた時にもあったいびき問題大丈夫かなとか、
まあ、距離をね置けば大丈夫か。
でもまああの動物よけにもなりそうやからちょっとい
い距離感、
ね、いい距離感にはいといてほしいそうそうそう、
いいですね。
うん、でなんかちょこちょこ先の予定が入ってきたりしてんのがなんか面白めの予定が入ってきてるから、そんなんのなんかまあ来年にかけてももう予定がちょっとずつ入ってきてて、うん、そんなんもありつつ、
うん、
うん、そうね。でまあ年末になり年を越えればペグ2周年が経ち、うん、なんかいろいろ来年に向けてもちょっとずつスケジュールが埋まり出してるなみたいなのも思ったりするかな。
なんかこの1年でなんか付き合う人間関係とかって変わったりしたなとかって思いますか、うんうん。
1年だけで言うと分かんないけど、
まあここの数ヶ月にしましょうか。アリゾナトレイル帰って、アリゾナトレイル
帰ってきてから、あそうね、そんなアリゾナ行く前と帰ってきてからそんな変わってない気はするけど、うん、うん、まあでもやっぱアマトミ歩いたりとかペグのイベント的な感じでねとか、あ、 あとあれやね、走り出してるね、トレランみたいなことをちょっと帰ってきてからしてるから、それで付き合う人だいぶ変わったりか、その増えた感じだね。トレランの人たちもちょっと絡むようになったりとか、それもなんかアリゾナ行く前に味噌汁笑顔って YouTube やってるりょうくんがなんか 絶対俺走らないですって言ってたような子なんやけど、うん、なんかトレランのなんか大会22キロみたいなやつ誰か出ませんかみたいなストレス上げてて、りょうくん走んやったら僕も行こうってなって僕も行こうっつって、でマリゾナで歩くし、ね、体も出来上がってるか、帰ってきてからランニングしたらいけるかなみたいな感じで、まあ最悪別に完走できたらいいが歩いてもいいし、うん、みたいな軽い気持ちで走って、でまあ日々走るやん、その日までにさ、店のオープン前にちょっと1時間ぐらいな7、8キロ走って帰ってきてみたいな日があったりして、うん、でそっからトレラン出てみて、まあなんか思った以上に成績が良かったらしく、それをインスタで見た人がマッサル君走れるやんっていうトレランの人たちに絡まれ始めて、うん、であのヘッドライトの、メーカーのマイルストーンっていうところの、はいはい、店舗が、寺田町ってところにできたんやけど、場所が僕の家からチャリンコで10分15分ぐらいで行けんのね、うん、でそこの人らもペグに顔出してくれて、でアリゾナでマイルストーンの新しい製品使ってきてよみたいなんで使わせてもらって、で帰ってきてプレオープン招待してくれて遊びに行って、そしたらなんかまあその2人も創業者の方と、まあ、そのスタッフの社員の人2人とも走る人で、ちょっとまあ家も近いしまた走ろうやみたいなって、でもお手柔らかにお願いしますよみたいな感じだけども、そのそれなりにマサル走れるやんっていうのをインスタで見られてしまったから、はいはい、なんかそれなりのお誘いがあったりして、うん、でそういうの言ってんのをまた誰かが見てくれたら、ペグに来たお客さんでマサル君最近走ってるのみたいなんで、ちょっと6個走りに行こうやみたいな感じで分かりましたって言ったりとかして、うん、なんかまあ体はすごいね、そういうのもあって調子良かったりするよね、
なんかその新しいコミュニティに入ってくるのってどんな、まあでもそこはまあ
コミュニティとまでいかんかな、うん、僕は今の状況では、
うん、まあその向こうも、ま
あ、お誘いみたいな
のも、ね、向こうも知ってくれてるしっていう関係性がある、
うんうん、そうね、うん、うんうん、
なるほど。
でなんかまあペグのなんかペグランっていうのを先月から始めたんやけど、あのストライドラボってまこっちゃんがいてる、はい、くっちゃんの店舗あるやん、うん、あそこが大阪にもできて、うん、でまあ、歩いて行ける距離、まあ、ではないって言い方したらあれやけど、まあ30どれぐらいかな、僕の家と店ペグの間ぐらいにできたよね、うん、でまあまこっちゃんからストライドラボ聞いてるから、ああれができんねやと思って気にはなるやん、うん、でそれこそマイルストーンのプレオープンの時にそこの店長の人が来てはって、で話して、で後日個人的にショップ行って、うん、でなんか水曜日の夜ラン、仕事終わってからみんな集まって走るのと、うん、土曜日のモーニングランみたいなのを定期的に開催してはるんやけど、うん、なんかそれがまあマンネリ化してしまってもあれやなって思ってるんですよねって言ってはって、うん、でなんかペグさんとかもちょっとランのコースにしたら面白いかなとか思ったりしてるんですみたいな話があって、うん、なんなら店来て仕事終わりみんな来て着替えて、うん、まあ、淀川とか走ったら信号もないし、まあ、大阪の梅田の夜景も見れんちゃいますかねって言って、うん、でそれで一回やってみようって、まあ、ほんまに会話できるレベルのスピードでジョギングして終わりなんだけど、うん、なんかその後、まあ、飲みたい人は飲んでもいいですよみたいな、だ結構この前先月も結構たくさんの20人近くかな参加してくれて、うん、でまあ風呂入って帰ってもいいし、もうそのまますぐ家帰ってもいいし、まあ、次の日もね、あの仕事はあると思うからみんな、でまあご飯買ってきてなんか食べてもいいし飲んでもいいしみたいな、結構みんな終電ぐらいまでしっかり飲んでくれて、まあ、みんなある程度こうなんていう走る人たちやから、うん、しっかり走る人もいれば、まあ、山に行くために体力作りで始めましたみたいな人もいたりするんだけど、なんかそういうのも店で定期的に開催していきそうやし、
うん、面白いつながりが、
うん、体を動かすなんか幅が一個広がってから、もちろんね知り合っていく人も変わってくるから、うん、っていうのはあるかな帰ってきてからは、うん、うん、
いいっすね。前も同じような話したかもしれないですけど、うん、何人ぐらいまでだったらなんか心地いいとかって、多ければ多いほどがいい的なノリで話してた気がするんですよね前まで。
あーそうね。
でもやっぱり関係性築くのって限られると思うんだよね、うん、その自分の避ける時間だったり。
そうね、うん。でもなんかそれってさ、その時その時自分の興味関心変わってくるやん。で変わってって、その、まあ、例えばやけど世界一周してた頃の友達とさ、うん、アメリカ歩きに行ってからの付き合う人との時間の先方って変わってくるやん、うん、どうしても、
うん、
でそっからアメリカの2本目行って3本目行ってってなったら、世界一周の人たちはまあちょっと違う方向にね歩み始めたりするわけで、まあ仕事をなんか始めたりとか、まあもっとこうバックパッカーとしてもっとディープなところに行く人とかもいるし、まあその時仲良くしてた人たちと今でも会ってのは全然仲良くできるけど、わざわざ連絡して会いたいと思う人はいなくなってはないけど減ってはきてるよね、だんだん。なんかそういう風に増えたらやっぱまあ自分の中でキャパがあるんやろうけど、なんかそのなんていうんかな、まあこれを疎遠になると言うんやと思うねんけど、なんかこう増えて全員とっていうのはもういつまでも絶対できひんやろね、自分が知ってるんやろうけど、なんかそれで興味関心あるところの人たちとよく会うようになったら、そこに時間は割かれるし、そしたらちょっと前まではよく遊んでたけど最近連絡してへんなっていうのは自然に出てくるやろうし、なんかまあ増やして増やしてっていうよりかは、なんかその時の興味関心で知り合った人たちと時間を共に過ごすから、そっちと会うことが多くなって、そうじゃなかった人たちがちょっと変わっていってしまうみたいなところはあるんやろ
う
ね。うん、なんか別に増えていくことがネガティブではない。
なるほど、うん、まあ、それが必然であり、
うんうん、
関係が薄くなっていくことも、まあ、それもそれですよねっていう、
って感じかな、それこそゆうちゃんとか今あれやんね、その、副業始めました言ってたけど、はいはい、そこで言うたら初めましての生徒さんと講師の先生でしょ、うん、人数は少ないとはいえ、うん、でも毎日顔合わすわけやんか、うん、そんなんてどうなの、
どうなんだろうね、なんか、
まあ、まだね、うん、数日やと思うけど、
なんか目的がなそのおのおのじゃないですか、自分の人生に必要なスキルを学びに来てるっていうところで、なんかそこへの関係性って僕は結構希薄でもいいのかなっていうスタンスなんですよね、目的が友達作るわけでもないじゃん、
うんうん、
でも今日なんか1対1でお互いのことをまあ深掘りしていきましょうよね、こういうラジオじゃないですけど40分間相手のことを質問していくっていうような2人の時間があったんですよね、で、まあ、その1年1期前の人が6月に受講して、うん、そのままそこの金谷に、まあ、住む形になったんですよね、まあ、そのままそこで、まあ、近くで教わりながらそのまま2ヶ月3ヶ月受講してるみたいな感じで、うん、まあ、9月いっぱいでどっかまた地元の方に帰っちゃうんですけど、
うん、
でまあ、うん、僕の5つぐらい上かな、あ、まあ、うん、2、3個かな、2、3個上の人で、まあ、男の、うん、人なんですけど、うん、まあ、普通の、うん、まあ、中肉中背の男性みたいな感じなんですよ、
うんうんうんう
ん、なんかすごく物静かで、うんうん、なんか大人しそうな人だなとかって思うぐらいの印象でしかなかったんですけど、うん、その自分し、うん、自分がどういう過去があってっていうような話をお互いして、
はいはい、
まあ、僕だったらもうここでもラジオで言ってるような話をして、
うんうんうん、
今こんな感じで働き方をちょっと考えてるんですよ、うん、みたいな話をさせてもらったんですよ、
う
ん
う
ん
う
ん、でその人の話は、うん、まあその、まあ、まあ、名前が顔も一致しないから、まあ、いいと思うんですけど、
うん、
普通の、うん、なんだろうな、一対一で初めましてのほとんどね話から、
うん、
なんかまあその中学生ぐらいの時に自分が男の子がいいなと思うことがすごくモヤモヤしてたっていう話をしてくれたんですよね。でそれのカミングアウトっていうのが、あ、そう、38歳だ、うん、39歳かの、そうそう、
今ね、
30この講義を受ける前まで全部カミングアウトできずに、うん、なんかそういう、リレーションシップを実際あったりしたんですって、で女性ともお付き合いしたことも実際あるし、でもなんか違うなとか、
うんうん、
まあ20過ぎたタイミングにそういう男の人とそういうリレーションシップを築けた時に、うん、なんかすごくしっくりきたりとか、うん、でもこの関係って自分はおかしいんじゃないかなっていうのでまた女性の方に、ま
あ、
その人には失礼だったかもしれないけどそういう風なことをしたりですっごい悩んでたっていう話とか、
うん、
でそのこのワークキャリアっていうところに来るまで本当にそれは自分の中で、
うん
なんか言っちゃいけないでそれはすごくストレスに溜まったっていう話をしてくれたんですよね。なんかなんだろうね、自分を殺して生きてきた30数年間っていうぐらいなんか自分はおかしいんだとかっていうところでなんか、それはすごくそのワークキャリアっていうところで自分がこういうふうに話さないといけない場所になってたから、でそれを認めてくれる環境がそこにあったからなんかすごく前向き な,、
うん、
なんだろうな自己開示ができるようになってで初対面の僕にもこういう風に喋ってくれたっていうのは、いやなんかすごいなんだろうな
変化があったんやね、ここ数ヶ月で
だしなんか僕はその人知らなくてもいいやって思ってたんですよねそこの場所で、疲れちゃうからとかさそれ目的で俺行ってないし、みたいな、でもそれって結構自分の可能性っていうか引き出しというか人間力を蓋してる部分でもあるのかなって思ったんですよ。その人を知るっていうことが得意な人もいるわけじゃないですか、聞く力がある人とか
いるね、
そもそも俺多分そういうの苦手だなとかっていうところを最近意識しようとしてるのもあるけど、でも知ることでこんなにも自分にない引き出しをなんだ、教えてもらえたりとかっていうところはやっぱりその人はこの1ヶ月をすごく、なんだろうな実際にそれで月何万稼げるようになったっていうスキルもあるし、なんかそのここに来た価値を自分が作りなんか見出すっていうか、なんかその結果ここがなんかただいまって言えるような場所になったっていうような考えになったらしいんですよ。だ今の昨日っていうか昨日じゃなくて前回の配信で僕が今置かれてる、まあ、心境がネガティブだと思うんですよ、結構。でも人によってはそれがポジティブにもなるし、だ俺が、まあ、この今3日はどういう心境か分かんないですけどそれを本当にいい時間にするかしないかも自分次第だなってちょっとその人の話を聞いて思いましたね。
そうね、人は一人で生きていけんっていうのは分かっててもね、なんかこの人は今回限りの付き合いから別にいっかって思う気持ちもすごい分かる、
楽って思っちゃうもんね。
僕も結構どっちかというとそっちの感情になりそうな、話しかけてくれるんやったら僕に興味持ってくれてねえなと思ってこう返すことはあるけど、僕から興味を持つっていうのが苦手なのかもしれない、もしかしたら、
まあ、みんなそうじゃない、やっぱり自分に関心持ってくれて初めて自己開示っていうか、
そうね、でもじゃあそれを僕もしてもらえたら心よく話せるんやったら先にそれをしたらいいやんと思うねんけど、それは分かってんねんけどなかなかできなかった
でさ、
でもまあそういう機会も今やったらね、店来てまあ何かと僕のこと知ってくれてる人とか、店に足をまあ前を通っただけの人が入るってことも何か興味を持って入ってきてくれてるからさ、話しやすいし、まあ、なんでここ今日来てくれたんですかでもいいしさ、なんか家近所なんですかとかって言ったら、まあもうそもそも入りが興味あるから入ってきてくれるっていう前提で知り合えるから、そういう、まあ、仕事中とかバーテンダーやってる時は全然そんなことなく話できるんやけど、なんかそのそこじゃない場所で何者でもない自分で入れる場所でその行動ができるかっていうと、そうはなかなかできひんかもな。
確かにな。でもそういう
今日この辺に、
そういう世界っていうかそういうのってありだよねっていうのを見せてもらえたらなんか意識しようって思えるよね。なんかやっぱ人それぞれドラマがあるわけじゃないですか、人生。
そうよ、あるよ、みんな
生きてるんだったらやっぱそのストーリーって聞く 価値は十二分にあると思うんですよね、
うん、あるある、うん、うん、
なんかそれ改めて気づかせてもらった、いい時間だったなと思う。
うん、そうね、だからまあな、どんな人か分からへん、初めて会う人になんか聞く質問の引き出しを持っとけばいいんやろかな、
うんうん、
だってその人だってね、ぱっと見なんか普通の人やなって思ってるかもしれんけど、実は聞いてみたらそういう話だったりするわけやん、うん、そういうのをこう、うん、聞けるような質問をの仕方というか、うん、尋ね方みたいなのを、はいはい、なんかある程度何個か持ってたらいいんかな、もしかしたら、
うん、
うん、まあその場面場面でね、会話する切り口は違うやろうけど、うん、なるほどね、
はい、
この辺にしときますか。
そうですね
最近同様な回ですから。
そうそうそう、来週は、うん、イデアさんが、
うん、来てくれますね。うん、PPP の10月号です。
はい、
もう10月ですよ。だからもう次11月とって12月は僕のやから、もうね、終わりですね。
そうね、
うん、
あっちゅうますね。
そうね、まあエンディングも特になくていいと思うんで、ちょっとお知らせして終わりますか、はいはい。はい、いいか、ポッドキャストの合同オフ会、毎回言ってますけど、1月の20日土曜日、2024年ですね、カフェ&バーペグにて開催することが決まっております。詳細はまだ、ミーティング重ねて、内容等々を決めていくと思うので、
はい、
また募集、予約とかを始めると思うので、その時また参加したいなって方は連絡いただければと思います。はい、うん、で、来週板谷さんで、その次の週から僕も、九州の宮崎県の長距離自然歩道、うん、九州の自然歩道ですね、田安くんと歩きに行くので、配信が不定期になりますと。
はい、
で、まあ、ちょっとどっちから先スタートするかはちょっとまだ決めてないけど、うん、まあ、片方が個人配信して、まあ、それを聞いた相方がそれにこうするかのように配信をして、はい、キャッチボールするみたいな感じで行こうと思ってますんで、毎週土曜日にはなんなそうですね。あとは、オープニングでも言いました、カレンダー大作戦と世界の方のオフ会の、はい、案内をサクッとしておきますかね。はい、カレンダー大作戦が、今日がもう9月30日ですので、残り半月、10月の15日まで、応募を募集しております。はい、ロングトレイル旅の写真、お一人様3枚まで応募可能となっておりますので、簡単な説明を添えて応募いただければと思います。はい、
はい、
じゃあオフ会、
世界の歩き方オフ会が12月9日10日と、うん、1泊2日で開催となっておりますので、うん、ぜひこの機会に
鋸
南町にお越しください。
はい、
はい、
じゃあ今日はこんな感じで終わっていきましょう。
はい、ここまでの相手は、ウペと、
マサルでした。さよなら。うん。